ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月16日、東京都内で日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムを、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてをテーマに開催しました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、被害者ご家族の方々の声等を伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催したものです。まず第一部として、中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式が行われ、最優秀賞受賞者による作文の朗読、新潟市の拉致現場視察の感想発表が行われました。続いて第二部として、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットの活動報告を行うとともに、この中学生サミットで中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画を上映しました。第3部では冒頭に、昨年12月14日に就任した林拉致問題担当大臣兼内閣官房長官が挨拶を行い、これに続いて拉致被害者ご家族の拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただきました。さらに有識者から朝鮮半島を取り巻く情勢の変化についてご講演いただきました。本日は拉致被害者横田めぐみさんの弟であり、本シンポジウムにご登壇された北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんの発言をご紹介します。
北朝鮮による日本人拉致問題を必ず解決させるという強い気持ちを抱いて、本日この会場にお集まりいただきましたこと、誠にありがとうございます。最初に北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2023にご応募いただいた中学生高校生の皆様、重大な人権問題である北朝鮮による日本人拉致問題を我がこととして捉え、自分自身に何ができるのかを考え、そしてその作文の形で意思表示をしていただいたこと、誠にありがとうございます。私の姉横田めぐみは46年間も自由や明るい未来のない絶望の境地の中で北朝鮮当局によって人質として拘束され続けています。私の母早紀江は現在87歳です。本日も本シンポジウムに無理をして参加させていただいておりますが、体の衰えを隠すことはできません。有本恵子さんのお父様紀博さんは95歳の中、救出を求める声を本日も遠路から参加されて、自分の娘さんと会うために必死に 行動されていらっしゃいます。どうしても拉致された自分の家族、子供と再会したい、自由な日本の地に取り戻したいという一心で言葉を武器にして戦っています。北朝鮮の工作員たちが日本の領土に侵入し、主権国家から無実の日本人を拉致しているのです。誰かの問題ではなく、国民一人一人が試されている人権問題なのです。もし自分自身が一方的な暴力による現状変更、つまり工作船の船底の鍵のかかって部屋に閉じ込められて、家族との絆を引き裂かれたらどう考えるか、皆様の大切なお子様やご家族が暴力的に拉致された挙句に、食料も十分な医療の恩恵も享受できない中で、50年近く人質として拘束されたと考えたら、このままで良いのかと考えてほしいと思います。北朝鮮当局は2500万人の北朝鮮国民の人権、そして私たちの大切な家族の人権の尊厳を犠牲にした上で、核開発や弾道ミサイル、そして軍事偵察衛星を発射しています。許される話ではありません。もっと大きな声で、拉致した日本人全員を返せと声を上げていかなければなりません。北朝鮮当局は厳重な監視下で、拉致被害者がいつどこで誰が何をしているかを把握しています。拉致被害者がどこにいるかわからないということはありえません。わからないという誤った認識に立ち、連絡事務所や合同調査委員会などの設置は必要ありません。こうした聞こえの良い提案に耳を傾けてはなりません。彼らの時間稼ぎと幕引きの工作に手を貸すことになってしまいます。日本政府はこの点を間違ってはなりません。家族会救う会の方針は一貫して、政府の認定未認定に関わらず、全拉致被害者の即時一括帰国というものです。北朝鮮当局の思惑は、部分的解決、段階的解決のアプローチで、できるだけ少ない拉致被害者を日本に帰国させ、一方で大規模な経済協力を日本から引き出すのが狙いです。できるだけ人権侵害のダメージを少なくさせた上で、日朝国交正常化交渉に向けた流れを作ろうとします。安易な妥協で、北朝鮮が真摯な対応で全ての拉致被害者を帰国させるという幻想は抱くべきではありません。絶対に全拉致被害者の即時一括帰国という要求の水準を下げてはならないと思います。また家族会救う会の解決の定義にはタイムリミットを設けています。待っている親世代、つまり有本恵子さんのお父さん、明宏さん、横田めぐみの母、早紀江が健在のうちに再会できなければ解決にはならないということを繰り返し北朝鮮に突きつけていますが、万が一親世代が他界した後に拉致被害者が帰国できても、日本の世論はなぜ親世代が生きているうちに帰国させなかったのかと怒り、日朝国交正常化交渉を進めていくことに全力で反対抗議することになります。時間的制約のある人権問題のだということを北朝鮮はよく理解するべきです。先月11月26日に家族会救う会拉致議連が主催した国民大集会に岸田首相にご出席いただきました。その席で踏み込んだ発言をされました。さまざまなルートで働きかけを続けているが、早期の首脳会談実現に向け働きかけを一層強めていくと話されました。今こそ日本の政治力、外交力が試されています。速やかに日朝首脳会談を開催し、全拉致被害者が日本に帰国し、家族と再会できるよう動いてほしいと思います。政治の停滞は許されません。絶対に負けられない命のかかった戦いです。諦めることのできない人権問題です。皆様の引き続きのご支援とご理解をいただけますよう、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお届けします。それではお聴きください。 実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ダウンタウンブギウギバンドでサクセスをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。